次、7番、長谷川秀則議員、ご登壇願います。
はい、議長7番。こんにちは。よろしくお願いいたします。それでは、通告に従いまして質問させていただきます。まず、大きな一番、第4次立山氏、行財政改革方針について、質問させていただきます。小さな一番、第4次立山氏行財政改革方針の、78の取り組み項目の各年度の取り組み達成度の、チェックはどのように行うのか、また、その結果は、公表されているのかお伺いいたします。小さな2番、78の、取り組み項目の各年度の達成度が 目標値に達していなかった場合は何らかの修正があるのか、どのような対策をするのかお伺いいたします。次に、大きな2番、立山市立小学校再編計画素案について質問させていただきます。小さな一番、今後のスケジュールについてお伺いいたします。小さな一番、小中学校の遠距離通学についてのどのような方法になるかお伺いいたします。小さな三番、学童クラブは既存の小学校に残るのか、伺います。小さな四番、廃校後の校舎体育館校庭の活用方法についてお伺いいたします。以上が質問です。ご答弁によりましては再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
森市長。
答弁に先立ちまして一言申し上げます。2月27日から千葉県東北沖で地震活動が続いており、本日までに震度1以上を観測した地震が16回発生しております。本日の5時43分ごろには一連の地震の中で最大となるマグニチュード 5.2、 最大震度4、立山市で震度2の地震が発生いたしました。過去にも千葉県東北沖ではマグニチュード5前後の地震が発生し、1週間から数ヶ月程度地震活動が活発となったことがあり、今後の地震活動に注意が必要です。今一度水や非常食などの備蓄、家具の固定など地震に対する備えの確認をお願いしたいと思います。それでは長谷川秀則議員の質問にお答えいたします。大きな第一、第4次立山市行財政改革方針についての第1点目、各年度の取り組みの達成度のチェックはどのように行うのかについてでありますが、第4次立山市行財政改革方針では令和9年度における赤字収支の回避、財政調整基金を残し、かつ令和10年度以降も赤字収支を回避できるような財政運営を図ることを目標とし、持続可能な財政運営、公共施設等の管理運営の最適化、行政サービスの質の向上と効率化、デジタルトランスフォーメーションの活用の3つを基本方針としております。この基本方針に基づき78の具体的な取り組み項目を定めており、各取り組みには取り組み指標と目標数値、そして数値目標を達成するための内容と工程を設定しています。達成度のチェックにつきましては、その取り組んだ内容と実績についての検証を各担当部署において行います。その検証結果を取りまとめて行財政改革委員会に進捗状況の報告を行い評価をしていただきます。また立山市議会全員協議会や市ホームページ等でも進捗状況を公表していきたいと考えています。次に第2点目、各年度の取り組みの達成度が目標値に達成していなかった場合についてでありますが、各取り組みにつきましては先ほどお答えした通り各担当部署にて検証を行います。その中で各年度の結果が目標に達していない場合は、その原因を分析し、次年度以降に向けた対策を講じるほか、行財政改革委員会からの評価や意見等も踏まえ、 目標が達成できるよう取り組んでいきます。なお基本的には取り組み項目や目標値等の見直しを行うことについては考えておりませんが、行財政改革委員会の助言等を踏まえ必要に応じて検討していきたいと考えています。大きな第2、立山市立小中学校再編計画の素案についての第1点目から第3点目までは教育長から答弁をさせていただきます。続きまして、第4点目、廃校後の校舎体育館校庭の活用方法についてでありますが、学校再編により使われなくなる学校施設につきましては防災機能やコミュニティ活動などの拠点となることも想定した上で、施設の所在地や規模、周辺の公共施設の状況などを総合的に勘案し、立山市公共施設等総合管理計画における公共施設の整備・管理に関する基本方針に基づき、将来の人口規模や財政状況を見据え、中長期的な視点を持って、公共施設の統廃合、施設機能の複合化、民間や地域活力の導入など、地域住民の声を聞きながら、利活用を検討してまいります。以上です。
市教育長。
市長に続きまして長谷川議員のご質問にお答えをいたします。昨日の鈴木仁美議員、そして先ほどの本座議員、そして長谷川議員から学校再編のことにつきまして質問をいただいておりまして、本当にありがとうございます。長谷川議員からは今後のスケジュール等を含めましてですね、総括的なご質問をいただいております。このことについて具体的にご答弁をさせていただく前にですね、少し最近の状況等を含めてですね、お話しさせていただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。ありがとうございます。11月にですね、この学校再編の素案を策定させていただいて、策定いただいて以来ですね、各地区において保護者の方々等と意見交換を行わせていただいてきております。その中で先立ってこんなご意見がありました。小学校入学前のお子さんを持つ若いお父さんです。東京で仕事を持っておられたんですけども、子供が生まれたということで、この子はぜひ自分のふるさとで育てたいということで立山に戻ってこられたそうです。そういった意味では市長が標榜される若者が戻ってきたい町づくりということにつながることなのかなというふうに思っていました。その若いお父さんがですね、実は立山に戻ってこられて、今の立山の学校の状況、つまりは小学校においてですね、複式学級が全体の3割の学校に及んでいる、これはもう相場5割になるというような状況に対してですね、正直ゾッとしましたというお話をされました。そしてさらに続けてですね、こうしたことはだいぶ前から予想ができたんではないでしょうかと、厳しい言い方に聞こえるかもしれませんけど、遅くはないですかということも言われました。確かに絶海の孤島というわけではないこの地方中心都市においてですね、これほどの割合で不思議学級が存在する自治体を私は他に知りません。仮にですね、一部にですねそれでもいいからというご意見があったにしても、それに甘え、そこに安住してしまうことが10年先15年先を見据えて行う行政の対応として成り立ち得るんだろうか。行政の責任というのは努力においてではなくて結果において求められるものではないだろうかなどというふうにも考えさせられました。ここに至るまでの先立ちの努力をもってですね、免罪符としてはならず、今ここにいる我々がですね、このことに真摯に向き合って答えを出していかなければならないというふうに思っております。確かに難しい課題でございます。今回の議会でいただいているご質問のその一つ一つもですね、どれ一つとして簡単な問題はございません。多くの皆様と共に知恵を絞り、工夫を重ね、汗を流してですね、この坂を登っていきたいなと。そして坂の向こうから、坂の向こうにですね、見える未来を何とか みたいというふうに思っています。確かに息の消える道ではございますけれども、この道を行くか、あるいは先送りという迂回ルートを通るか、今私たちは大きな分かれ目にいると、まあ、そんな自覚を持ってですね、ご答弁をさせていただきたいというふうに思います。では長谷川議員のからいただいたご質問にお答えさせていただきます。大きな第2、立山市立小中学校再編計画の素案についての第1点目、今後のスケジュールについてですが、この素案はこれまで各地区の保護者の方々と学校の在り方についての意見交換を重ね、それらの意見を踏まえ、市の有識者会議である学校再編調査検討委員会での審議を経て、昨年11月に策定をしたものです。この素案におきます学校再編のスケジュールですが、現在3校設置している中学校は、現在整備中の立山中学校施設に順次統合する計画としています。まず令和9年度に立山中学校と坊南中学校を統合し、さらに令和13年度には第一中学校を統合する計画としています。また現在10校設置している小学校は、令和8年度に船形小学校と名護小学校を統合するほか、坊南小学校と金丸小学校を統合し、市内全域を学区とした小規模特任校を設置する計画としています。さらには令和9年度には北条小学校と立野小学校、九重小学校の3校を統合するほか、立山小学校と西崎小学校、豊久小学校の3校を統合する計画としています。これらの具体的な学校再編の内容については、現在各地区の保護者の皆様と意見交換を実施しており、その後各地区の地域住民の皆様と意見交換を行うこともお予定をしています。学校再編調査検討委員会では、各地区からいただいた意見を踏まえ審議を行い、今年11月には学校再編計画を策定する予定です。計画策定後には、統合校の学校関係者や保護者の方々と新たな学校づくりのための組織を立ち上げ、校名や校歌、教育目標、通学方法などについて順次検討をしていきます。次に第2点目、学校再編後の遠距離通学の方法についてですが、現在の立山市の遠距離通学の支援基準は、国が定める基準を緩和し、小学校では半径2キロメートル以上、中学校では半径4キロメートル以上の地域を対象範囲とさせていただいております。通学支援の手法としては、スクールバスの運行や路線バス運賃の公費負担、自転車維持費の助成を実施しているところです。先ほど本沢議員にお答えした通り、今後の学校再編については、市内すべての学校を対象とした再編を目指しており、市内の各地区には交通量が多いものの歩道が未整備の箇所があることや、通学する学校の場所が変わり通学ルートも変更となるため、今まで想定していなかった危険箇所が見えてくることも考えられます。よって児童生徒の通学上の安全確保の観点を踏まえ、実情に合わせた通学支援を行う必要があると考えております。なお学校再編に伴う具体的な通学方法および支援策については、各地区の実情を細かく把握されている PTA の皆様などと相談しつつ決定をしていきたいと考えています。次に第3点目、学童クラブは既存の小学校に残るのかについてですが、学童クラブは放課後保護者の就労等により家庭での保育が難しい児童の居場所であることから、通学する小学校の敷地内など児童が放課後安全に通える範囲にある場所での保育が望ましいと考えています。また既存の小学校に学童クラブを残した場合、居住する地域ごとに分散して放課後を過ごすこととなるため、保護者の学童クラブへのお迎えにかかる時間が短縮される反面、 学校から学童クラブへの移動時間を含めて、放課後の児童の活動の範囲や時間が狭められるということが想定もされます。現時点では学校再編は素案の段階ですが、学童クラブについても教育や保育の多様性を踏まえた上で、再編後の学校を軸とした学校クラブ運営を想定し、放課後を過ごす児童にとってより良い方法を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、はい、長谷川秀則議員。
ご答弁どうもありがとうございました。それでは再質問させていただきます。まずは、大きな一番目、第4次立山市業財政、改革方針についてお伺いいたします。この第4次、立山市業財政改革方針は、昨年の3月に提出され、令和5年度から令和9年度の 5年間の、業財政改革方針です。第4次、立山市業財政改革方針では、令和9年度における、赤字収支の回避、財政調整基金を残し、かつ令和10年度以降も赤字収支を 回避できるような、財政運営を図ることを目標としています。しかしながら、先日の全員協議会で提出された、令和6年度予算では、基金残高が、昨年度より全体では19億、5000万円少なくなって、37億3000万円になり、財政調整基金においてはですね、15億円少なくなって20億3000万円から、5億3000万円になると推計されています。このような、状況の中ですね、第4次立山市業財政改革方針は、財政調整基金を残すことを目標とした、財政改革なので、この改革方針は、本当に期待したくなる、物件だと思っております。そこで、伺います。この第4次、立山市業財政改革方針の達成度のチェックについては、その取り組みに、取り組んだ内容と実績についての検証を各、担当部署において行い、その後、財政改革委員会に進歩状況の報告を行い評価しているとのことですが、どの時期に行っているのか、また具体的にどのように公表していくのかをお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
総務長。手島総務部長。
はい、公表に関するお問い合わせで、ご質問でございます。第4次立山市行財政改革方針の計画期間につきましては、令和5年度から令和9年度の5年間でございます。計画初年度となる5年度、今年度の検証につきましては、令和5年度の決算の取りまとめと並行して集計を行い、公表は秋頃を予定しております。以上でございます。
はい、長谷川秀則議員。
今、決算の頃、秋頃に、令和5年度のですか、改革方針、の、結果を発表していただけるということなんですけども、まあ、ここに昨年の、全庁に8月の21日提出の、第4次ですか、の、結果報告が出されておりますけれども、あとはこの公表についてはどのような形で公表していくということになりますでしょうか。
手島総務部長。
はい、先ほど市長のご答弁の中にもあったかと思いますけれども、全員協議会や市のホームページ等で進捗状況につきまして公表していきたいとお考えております。以上でございます。
はい、長谷川秀則議員。
はい、分かりました。これ、あえて、まあ、 紙として提出されているわけですけれども、一度まあこれ全員協議会で説明はあったんですけれども、市民の方が分かるような形の、なんか、公表の仕方っていうのは何かございますでしょうかね。すみません。
部長。手島総務部長。
はい。市のホームページへ掲載を予定しておりますが、それとは別にということでしょうか。
わかりました。はい。
長谷川秀則議員、
はい、じゃあまあその中で判断していただくということで、じゃあ了承いたしました。次にですね、78組のですね項目の中に、検証結果が数値に、表しにくいものもあるからと思いますけれども、これらの進捗状況の報告に対して何か、例があれば、こんなふうに出してますよということがあれば教えていただけませんでしょうか。
総務長。手島総務部長。
はい。目標につきましてはですね、効果額を設定できる取り組みについては効果額を、効果額に表せない取り組みについては目標とする件数やパーセンテージ等を設定しておりますので、今後行う検証につきましてはこれらの数値目標をもとに進捗状況および達成状況を検証していく予定でございます。数値に表しにくい項目についてですが、例としましては事務事業の見直しにございます事業仕分けの実施という取り組み項目に対してはこれは数値の目標を設定しておりません。事業仕分けの実施において事務事業を見直して得る削減効果もありますが、市民との対話という効果も目標としているところであり、一律に数値目標を設定してはおりませんが、工程、内容の進捗状況を検証し、算出できる効果については、個別に公表をしてまいります。また、特定財源の確保におきましても、数値目標は設定しておりませんが、特定財源が見込めるものは確実に獲得するべきであり、特筆すべき案件について個別に公表をしてまいりたいと、そのように考えておるところでございます。以上です。
はい、以上。長谷川秀則議員。
はい、わかりました。まあ、そうしますとこの公表は毎年行うということでよろしいでしょうか。まあ、今回は、令和5年度の公表を秋口、決算時の時に行い、また来年度の秋口には令和6年度の決算が行う、決算時に公表が行われるということでよろしいでしょうか。
手島総務部長。
はい、議員おっしゃる通り毎年公表してまいります。以上です。
はい、以上。長谷川秀則議員。
はい、わかりました。じゃあよろしくお願いいたします。次にですね、各年度の結果が目標値に達していなかった場合、その原因を分析して、目標値を変えずに次年度以降に向けて、対策を講じるとのことですが、令和9年度までに、目標値達成していなかった、していただけるよう、このことは各部署のですね、職員の方にお願いするしかないかと思います。頑張っていただくしかないと思うんですけども、この後ですね、次年度以降に向けた対策が出た時点で、対象策をどのようにするのかを、行財政改革委員会に報告していただきたいと思いますが、どうでしょうか。まあ、現況を公表するということは、まあ、大事なことだと思います。現状を知ってもらい、いろんな方に、対策を練ってもらうのは良いことだと思ってますけれども、どうでしょうか。
手島総務部長。
はい。取り組みの検証結果と結果の報告と合わせてですね、その対象策と新たに決まったものがあれば、適宜委員会の会議の際に報告をしてまいりたいと思います。以上でございます。
はい、長谷川秀則議員。
はい、そうですね。まあ、いろいろ全員協議会とかいろいろ出していただいて、まあ、他のですね、議員の方からもいろんな意見が出ると、まあ、そういうのも参考していただいてですね、この改革がうまくいくように、いっていただきたいと思います。まあ、じゃあ最後のにですね、全体的なことを一点伺いたいと思います。まあ、第3次、立山市行政改革方針ではですね、 業界の効果額、目標値がですね、約12億2500万円に対してですね、実績値がですね、約12億5000万円でした。まあ、ほぼ計画通りでより、まあ、どういうふうに計画したのかちょっとわからないですけど、ほぼ計画通りの成果が出たということですが、まあ、第4次、立山市行財政改革方針ではですね、この改革効果額のですね、目標値はどれくらいとして考えているかお伺いいたします。
手島総務部長。
はい、お答えいたします。第3次の行財政改革方針策定の際にはですね、特定の年度、例えば令和4年度決算において、財政調整基金をいくらなどとする目標は現実的ではないということで、赤字決算を回避することを目標といたしました。今回第4次の立山市行財政改革方針の策定にあたりましても状況に変わりはなく、繰り返しになりますが、財政調整基金を枯渇させることなく持続可能な行財政運営を行うという目標を達成するため、まず方針の柱を作成いたしました。各課の取り組みはこの柱に紐づくものとなっており、そのすべてが歳出の削減ではなく行政サービスの向上といった取り組みも含んでおります。財政悪化の回避と行財政改革でできることの両面を持ち合わせた内容としております。先ほどの質問でお答えしました目標値について、効果額で示せないものは件数やパーセンテージとなっていると申し上げたところでございます。78の取り組みの効果額を積み上げた目標値としては設定をしてはいないところでございます。個別の取り組みによる財政効果額の合計が必要とする額を上回ることが理想ではありますが、新型コロナウイルス感染症への対応や昨今のウクライナ情勢などに起因する物価上昇や品不足などにより、行政需要や市の財政運営を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、長期的な見通しが立てにくい状況にあります。仮に方針における取り組みの財政効果額が不足するとしても、方針の柱を示し掲載されている取り組み以外の取り組みにも戦略的に取り組むことで目標の達成を目指してまいります。以上でございます。
はい、長谷川秀則議員。はい、
それではまあこの金額っていうものは出てなく、まあ、財政調整基金が、残りを、まあ、目標としているという形で、やっていってくれているということでしょうね。はい、わかりました。まあ、今後のですね、将来推計ではですね、人口減少、それから、少子高齢化、生産年齢のですね、減少等で、ね、市税の収入がどんどん落ち込んでいくという状況です。ますます市の財政は厳しくなりますけれども、第4次立山市行財政方針改革方針でですね、確実に達成していただけるよう、職員の方に頑張っていただくしかないと思いますので、よろしくお願いします。これで、まあ、大きな一番の第4次立山市行財政改革方針についてですね、の質問を終わります。次に、大きな2番目の立山市市立小中学校再編計画の素案について再質問させていただきます。この立山市、小中学校再編、計画素案は、昨年の11月に公表されました。この計画によりますと、中学では、令和9年度に立山中学校と坊南中学校を統合し、さらに令和13年度には、立山第中学校を統合するということ、小学校は令和8年度に、船形小学校と名護小学校を統合するほか、坊南小学校と、金丸小学校を統合し、市内、全域を学区とした、小規模、特任校を設置するということですね。さらに、令和9年度には、北条小学校と立野小学校、 九重小学校の3校を統合するほか、立山小学校と、西崎小学校、豊下小学校の3校を統合するということです。そこでちょっと伺います。今後統合にあたってですね、学校施設の整備に関する必要な、改修工事はどのようなものがありますか。また、その経費はどれくらいかかりそうか、まあ、分かる時点で結構なので、お答え願いますでしょうか。まあ、令和6年度予算にもですね、学校再編成施設、改修事業としてですね、まず立山小学校、それから名護小学校の統合改修設計費として計上されています。でまた、令和7年度から、令和8年度にかけて改修工事を行うということになっております。現在分かる範囲でよろしいので答えをよろしくお願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。市内のですね、学校施設につきましては、まあ、近年新たに建設をした、まあ、母南学園を除きまして、多くの施設が老朽化をしております。校舎や体育館などの学校施設は一般的には20年から25年の間に大規模改修を行うことが望ましいというふうにされておりますが、厳しい財政運営の中ではですね、まあ、それら適切な時期に大規模改修を行うことができていないのが現状でございます。まあ、そうした中でですね、立山市教育委員会といたしましては、今回の学校再編の一つの目的としております投資の選択と集中、そういった観点からですね、まあ、集約した学校施設につきましては計画策定後速やかに必要とされる大規模改修等を実施していきたいというふうに考えております。まあ、大規模改修のですね、具体的な内容といたしましては、まあ、屋根であるとか、あるいは外壁であるとか、内装などの改修、あるいはトイレなどの各種設備や水回り等のですね、配管の更新などが想定をしておるところでございます。また新たにですね、スクールバスを運行する学校におきましては、それらのバスの動線を確保するための進入路の外構改修等も必要になってくるのかなというふうに思っております。小学校ではですね、今回の学校再編計画の素案において、令和9年4月までに10校の学校を4校に再編をするという案を示しておりますが、今後も使用する4校の施設において必要となる整備費、これは現時点ですけれども、これ本当にあくまで概算の積算という形になりますけれども、約30億程度はですね、必要となってくるのかなというふうに想定をしているところでございます。以上です。
はい、長谷川秀則議員。
はい、まあ、無理無理なか公な数字30億っていうものを出していただきどうもありがとうございます。まあ、この改修工事の、まあ、一つじゃあ一点聞きますけど、国や県からの交付金とかいうですね、ことは何パーセントか出るんでしょうか。わかりますか。
建設環境部長。
大和建設環境部長。
はい、国からの、交付金というところなんですけれども、一応文部科学省のですね、学校施設環境改善交付金というものをですね、活用していくことを、予定しております。以上です。
はい、長谷川秀則議員。
パーセンテージは分からないですね。まあ、その時にならないと分からないですか。
建設環境部長。
大和建設環境部長。
はい、パーセンテージというよりかですね、現状のあくまでの、現時点での予想額といたしましては、それら合わせまして、2億7000万ぐらいと、いう数字になります。以上です。
はい、以上。
長谷川秀則議員。
わかりました。まあ、あくまでも今後これから計画していく工事なんで、そんなはっきりした数字は多分出てこないと思うんですけども、これですけども、あと 北条小学校の改修はやらなくても済むんでしょうかね。ちょっと待って、この点だけ一つ。
はい、建設環境部長。
大和建設環境部長。
はい。北条小学校の、方につきましても、規模は小さいですけれども、改修の方は行っていきたいという予定でございます。以上です。
はい、長谷川秀則議員。
あ、はい、分かりました。まあ、今後、6年度に設計の予算もついておりますけれども、それが、設計が入って、それから工事の内容が、出てくるということで、把握していきたいと思います。次ですね、小さな2番目、小中学校の遠距離通学について、再質問いたします。まあ、回答ではですね、通学支援の手法として、スクールバスの運行や路線バスの運賃の、公費負担、自転車、維持費のですね、助成を実施していくということですけれども、まずこのスクールバスについてお伺いいたします。すべての統合にあたってですね、スクールバスの台数は何台ぐらい必要になりますか。まあ、分かる範囲で結構です。お答えください。
教育部長。
今井教育部長。
はい、お答えをいたします。現在のですね、素案通りの計画となった場合でございますけれども、小学校の再編が一旦完了する令和9年度では、新たに12台程度のスクールバスの運行を想定をしております。さらにはですね、中学校の再編が完了する令和13年、追加で2台程度のスクールバスの運行を現在のところは想定をしているところでございます。以上です。
建設環境部長。
大和建設環境部長。
あ、すいません。先ほどのですね、国庫補助のところで2億7000万とお答えしたんですけども、2億円ということですので、訂正させていただきます。以上です。
はい、以上。
長谷川秀則議員。
はい。スクールバスの台数なんですけれども、すべての統合ですと、小学校は12台プラス2台ということで14台、ね、大きな数字だと思います。このスクールバス購入するんでしょうか。またあとはですね、民間にその送迎を委託するのか、まだ決まってないかもしれないですけど、お考えの中で結構なんで、それとこのバス1台の値段はいくらぐらいするのか、令和6年度にでもですね、立山中学の西崎地区中学、予算で、令和6年度の予算ですか、立山中学校のですね、西崎地区のスクールバスの更新がされていますけれども、よろしければ、要はスクールバスの値段的にはどのくらいを考えているのか、お願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、現在ですね、運行しているスクールバスについてもですね、市がバスを購入して、運行だけを民間事業者に委託しているケースとですね、バスは購入せず、バスの借り上げも含めて、民間事業者に委託している、そういうケースの、2パターンで、今、運行しております。バスをですね、購入するメリットといたしましては、購入のですね、初期投資がですね、これ、当然必要となってまいります。それと年間の運行費、これはですね、バス持ってますので、運行委託してもですね、そこの部分は安くなってくるというメリットはあります。またデメリットといたしましては、購入に要する初期投資、中型バスの場合でありますと、大体1台あたり2000万円程度が必要となってくる。また維持管理の等のですね、メンテナンスの部分についても、これは自前でやらなくてはいけないという部分があります。プラスアルファのですね、スクールバスの運行につきましては、どちらの方式をですね、現在採用するかという部分についてはまだ決まっておりません。将来的にはですね、児童の数をですね、見極めた上でですね、財政的な負担も踏まえながらトータルで、選択をしていきたいなというふうに思っております。以上です。
はい、以上。長谷川秀則議員。
はい、わかりました。 中型バス2000万円で、まあ、14台、約3億円近いお金が、まあ、今後かかってくるんじゃないか、まあ、購入した場合ですね、と思います。まあいろいろ、まあ、統合するにあたってでもですね、結構なお金がどんどんどんどん出ていく、まあ、これをですね、できるだけ、まあ、反映というか、まあね、分かっていただいて、用意していく、まあ、計画していくというのは大切なことだと思います。よろしくお願いいたします。次に、まあ、小さな3番目、学童クラブについての再質問をいたします。私は当初ですね、既存の小学校に学童クラブを残した方が、まあ、保護者のですね、学童クラブへのお迎えにかかる時間が短縮されていいんじゃないかということを思っておりましたけれども、答弁を聞いてですね、やはり児童の方から考えますと、まあ、せっかく、ね、友達ができたのに、放課後は別れて遊ぶっていうのも、遊んで過ごすっていうのも、なんかかわいそうなことかなっていうことを、まあ、思いました。ここで質問しますけれども、投稿される、小学校のですね、学童クラブの利用施設の規模、または、定員数、2校3校と投稿されても、足りるんでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。
教育部長。
今井教育部長。
はい、現時点ではですね、まだ本当に草案の段階なので、まだ決まっておりませんけれども、現在のですね、社会情勢の変化等を考慮いたしますと、やはり共働きのですね、世帯が、まあ、増加をしている、まあ、そういったことを受けますと、やはり学童クラブの需要というのはですね、まあ、当然高まってきているということは認識をしているところでございます。今回の再編に伴うですね、各学童の定員の合計数、まあ、再編後の学童の合計数、それを確保できる部分については当然ながら必要だというふうに考えております。以上です。
長谷川秀則議員。
で、まあ、必要だってことは考えているってことは、定員までまだ足して、まあ、まだ余裕があるということでよろしいんでしょうかね。そうですか。
教育部長。
今井教育部長。
はい、まあ、余裕があるというかですね、当然ながらそれだけの学童が必要ということであれば、新たにですね、施設、学童のためのですね、施設について整備をしていく必要があるというふうに考えております。以上です。
長谷川秀則議員。
はい、わかりました。まあ、施設を整備していくということですよね。まあ、学童クラブ自体の施設としては、確か名護小学校が単独で、教室を使わないで作ってると思いますけど、そういう施設を作っていくってことでしょうか。それとも、新しく統合された学校の教室を利用して、その中で、やっていくのか、ちょっとそこのところだけ。
今井教育部長。
はい、学校のですね、空いている例えば教室ですとか、そういったところが利活用できるのか、あるいはもうその学校の中がですね、もう空いている教室もない、いっぱいいっぱいとなっている場合はですね、やはり学童をですね、行う新たなものっていうものをやっぱり作っていかなくてはいけないというふうにそれは思っております。以上です。
長谷川秀則議員。
はい、わかりました。またここでも、施設を作っているということになってくると、また経費がかかっていくと、ね、統合、まあ、統合すると、まあ、ここの不安にも書いてありますけれども、大規模改修時がですね、10年間の支出が約40億から60億円ぐらいは少なくなるだろうと、まあ、年単位にして、まあ、4億から6億少なくなる、まあ、少なくなる部分もあるんですけど、やはりまあ金もかかって整備しなきゃいけないものもたくさん出てくるということが、よく分かりました。それでは次にですね、小さな4番目の、廃校後の学校体育館、校庭の活用について再質問させていただきます。この、廃校後のですね、学校、体育館、校庭の、活用についてはですね、難しい問題だと思う、私もちょっと思っています。昨年ですね、長年使用されていなかった旧富崎小学校が、 民間企業の国産キクラゲ工場になって利活用されたということは非常に嬉しいことだと思っています。しかしですね、今年のですね1月1日石川県を中心とした能登半島地震が発生して、学校が避難所になったり、仮設住宅のですね設置場所がないということも聞きます。今ですね、千葉県も、東方沖地震がですね、2月27日から頻繁に、しているということで、地震に対しては非常に警戒しなくちゃいけないということは分かります。単にですね、廃校になった学校をですね、民間企業に、利活用してもらえるということは良いことなのかというのもちょっと疑問もありますけれども、それとですね、今日、朝日新聞に、載っかってたんですけれども、南房総市のですね、旧コット小学校、のですね、校舎を避難所として残してほしいということで、ね約40人ぐらいの、市民の方が、市役所に集まったという記事が、朝日新聞の千葉版に、載っておりました。コット小学校はですね、体育館は、その避難場所として残るわけなんですけども、海抜が低いということで、大規模な津波想定があった場合、やっぱこれ今琴小学校今3階建てだそうです。3階に逃げられると、避難所として残してほしいという市民の方の意見もあったという、新聞広告がありました。今後ですね、旧第二中学校、第一中学校、それから船形小学校、立野小学校、九重小学校、西崎小学校、豊佐小学校が廃校となっていきますけれども、公共施設の現在のですね、厳しい立山市、の財政の中、そのまま残しても放置しておくわけにもいかないと思います。防災上を機能を残して利活用する方法を探さなければなりませんけれども、そこで質問いたします。防災機能を残すとしたら、どれくらいの、施設規模を確保したらよいのでしょうか、お伺いいたします。よろしくお願いします。総合政策
部長。中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます前にですね、今お話の中で旧富崎小学校、跡地で、ビタミンファームの国産キクラゲ栽培のお話にも触れていただきましたけど、おかげさまで1月の15日、無事に無償貸付の契約締結終わりまして、今、順調に物事進んでいます。私どもとしては、施設はやはり公共施設の跡地利用という中では、ロールモデルになってほしいと、そのように期待しているところですので、また状況が変わるようであれば、ご報告をさせていただきたいと思います。それではご質問の方にお答えをいたします。先ほどですね、本沢議員の再質問の中でも、学校施設の廃校後の避難所機能に関するお話も出ておりましたけれども、現時点におきまして、そのご質問の防災機能としての施設の規模につきましては、まだ具体的にはお示しすることはできません。私も2年ほど危機管理部長を仰せつかってましたので、いわゆる防災機能のその重要性というのは、十分認識しているつもりでおります。先ほど市長からもですね、ご答弁申し上げましたけれども、施設の所在地や規模、また周辺の公共施設の状況など、総合的に勘案してですね、その将来の人口規模、また財政状況とも見据えた中で、中長期的な視点を持ってですね、公共施設の統廃合、また施設機能の複合化を含めた上で、地域にお住まいの皆様の声を聞きながらですね、施設に必要な機能であるとか、規模について検討していくということで考えております。その中でですね、必ずしもその現学校施設をですね、そのまま残すということではなく、他の公共施設との統合であるとか、複合化、こういったことによって、その機能を確保するっていう方策も考えられるっていうところもあるので、その辺も含めて今後検討してまいりたいというふうに考えています。以上です。
はい。長谷川秀成議員。
はい、ありがとうございます。昨年ですね、立山市議会で、議会報告会を行ったときに、市民からですね、旧第二中学校は、民間に売却しないのかと、とか聞かれました。そしてまた、立山市の方か、市民の方からもう一つですね、公共施設の取り扱いに対して、市民に情報を提供してくださいと という意見もいただきました。まあ、市としてですね、最終的決定ではなくともですね、公共施設の取り扱いを市民に提供することは大事なことだと思います。そうした中から、逆に市民の皆様からはですね、意見を聞きながらですね、それを参考にしていったらどうしようかなということを伺います。まあ、ちょっとお伺いしたいのは、いろんな、公共施設のパターンを、今後の活用のパターンをですね、市民に知らせるということについて一つお伺いしたいと思います。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。現在ですね、企画課が中心となりまして、町内に廃校利活用の検討会議という名称の組織を立ち上げまして、関係部署間でですね、調整を図りながら、まあ、複合化する施設であるとか民間活用する場合の施設利用の事業内容等について今横断的な検討を進めているところでございます。市としてはですね、その中でまずはその公共的な利活用の必要性というのを第一に考えてですね、検討していくと。で、立山市から具体的なご提案を出すことも想定しておりますので、その検討過程におきまして市民の皆様からご意見ご要望等をお伺いしながら進めていきたいと、そのようにも考えてございます。ただですね、公共的な利活用の必要性がない施設というのもございますので、現在の使用の用途にとらわれずにですね、より有効的な使い方となりますよう、その民間での利活用の観点からですね、それもやはり地域にお住まいの皆様も含めた、まあ、民間事業者の自由な発想であるとかアイデア、こういったご意見を伺う、まあ、サウンディングという形の、市場調査とも検討することになるかと思っています。いずれにしましてもですね、先ほどちょっとお話に出ました、旧富崎町のビタミンファームの時もそうだったんですけれども、場当たり的にですね、まあ、拙速に進めることなく、まあ、検討会過程におきましてはその地域にお住まいの皆様の声をですね、しっかりと拾って伺ってということで、慎重かつ丁寧に進めてまいりたいと、そのように考えております。以上です。
はい、以上。長谷川秀徳議員。
はい、どうもありがとうございます。いろんなことが考えられるということですよね。確かにそうです。もうこれ何個なんですか、8個ぐらい廃校になる計画なんで、この面積でいくと立山市としてもものすごい面積になると思います。まあ、これを全部、公共施設としてまた残すということもちょっとこれ考えづらいということもありますし、まあ、この、まあ、立山市への公共施設等のですね、総合計画に書いてあったと思うんですけども、約 20% ぐらいの公共施設を今後少なくしていきましょうよと、整理しましょうという考えも計画もあるみたいなので、内容をいろいろ精査していただきまして、整理していっていただきて、まあ、より良い利活用な方法にいっていただければ助かるなと思います。今後のですね、廃校の利活用がすぐ決まるとは思いませんけれども、廃校後の校舎、体育館、校庭等の、立山市が管理していくのに、1個あたりですね、まあ、これすぐ、利活用が決まるというわけじゃないんで、まあ、当分の間この状態が続くと思いますけれども、廃校となった場合を維持していくのにですね、どれくらいの経費がかかるか、よろしくお願いいたします。
中村総合政策部長。
はい、廃校後にですね、利用目的がないままその維持管理するということになりますと、光熱水費ですとか、それこそ警備とか検査とか修繕費、こういったものの ものございますので、1校あたりですね、おおむねおそらく100万程度かなと。昨年確かこの場で私長谷川議員ともお話しさせてもらったときに、富崎市長の時は137万円ほどのご答弁させていただいた記憶はありますけれども、まあ、おそらくそのぐらい、まあの金額になるのかなと。正式な数字を弾いているわけではないので、おおむねにはなりますけど、やはりそのぐらいかなと。ただ一方でですね、基本的にその廃校後に活用されないまま維持管理をしていくということもまだ考えていませんので、もし仮にですけども、廃校後の利活用がないようであればですね、民間への譲渡であるとか、また解体ということも検討していかなければならないのかなと、そのように考えております。以上です。
長谷川秀則議員。
はい、わかりました。まあ、年間100万円ぐらいの経費がかかるんじゃないかということなんで、まあ、うん、はい、 これをね、ずっと続いて取っておくわけにもいきませんので、その都度、検討していっていただきたいと思います。今後ですね、例えば第二中学校は2年後、船形小学校は3年後、それから立野小学校、九重小学校、西崎小学校、豊田小学校は4年後に廃校になっていきますけれども、まあ、施設のですね、活用について、今後もですね、市の方もご検討を願いまして、早い段階で、市民にお知らせ願えるようよろしくお願いいたします。以上で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
以上で7番長谷川秀則議員の質問を終わります。午前の会議はこれで休憩とし、午後1時再開といたします。お疲れ様でした。